文化放送国丸ジャパン。続いてはディスカバージャパン。火曜日はアクティビストジャパンです。
アクティビストジャパン。ジャパン。ジャパン。
火曜日のディスカバージャパン。仕事や社会活動を通じて社会に一石を投じる方々をお招きしております。アクティビストジャパン、東日本大震災発生から間もなく5年半です。この間震災の直後から被災地に入って、以降毎月千葉と被災地を往復、個人ボランティアで無料の鍼灸治療を行ってこられた方がいらっしゃいます。さらに先月ネパールでも鍼灸ボランティア活動を展開されました。今週のアクティビスト、日だまり鍼灸治療室代表、鍼灸師の中野智則さんです。ご無沙汰しておりました。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
2011年のあの日、3月11日から5年半にわたりまして、毎月被災地で無料の鍼灸治療を継続されて、さらに先月はネパールにも行かれたと。ネパールいつからいつまで？
8月の11日から21日までの11日間でした。
暑かったですか？
暑かったですね。行ったところはですね、カトマンズから、はい、インドの国境近くのルンビニという地だったんですけども、はいはい、標高差がないので、非常に暑さが、こう、体にまといつくような感じで。
はい。それの話、またじっくり伺わせてください。はい、中野智則さんのプロフィールです。
中野智則さんは1962年千葉市のお生まれです。鍼灸師になられて24年のキャリアをお持ちです。日だまり鍼灸治療室を主催され、関東の4地区で治療に当たられる一方、浦和専門学校で鍼灸師の教育に携わっていらっしゃいます。また東日本大震災以降、5月から被災地に入られて、治療院の休診日を利用した個人ボランティアによる無料の鍼灸治療を継続。岩手、宮城、福島の3県で行ってこられた無料の鍼灸治療は、実に延べ滞在109日で73回、仮設住宅集会や地域公民館など129箇所で2894人の方々が無料の鍼灸治療を受けられました。
前回中野さんにお越しいただいたとき、その休診日を利用してって、でも休みが全然ないっていう状況で、その回数もですね、はい、どんどん増えていって大変な数字になりました。で、被災地を訪問される際に3人くらいの中野グループっていうのを組んで行かれるということでしたが、はい、ですからもう今までに延べ人数で何人訪問されたことになるわけですか？
はい、はい、2、3人のメンバーでしたので、まあ、訪問した延べ人数は191名になるかと思います。
で、完全に自己完結のボランティア、すべて自己責任で、で、保険にも入って、おられて活動を続けたということですよね。
はい。はい。自己完結は、現地で使うものすべてを持っていき、持っていったものはすべてを持ち帰るということなんですね。で、当初はお昼の食べ物、水なども持って行ったりしました。はい。で、現地に行って活動して帰るまでに起こり得ることの責任はすべて自己にあるということなんです。で、保険についてですけれども、ボランティア保険、当然これ皆さん入ると思いますし、はい、で、医療賠償保険にも加入しています。これは、鍼灸施術は体への治療行為でありますので、安全な施術を提供するために、医療賠償保険にも加入しております、はい。で、これは日常の診療でも同じようなことなんですね。はい、で、また、施術者として身分を公開することによって、まあ、施術を受けに来られる方が安心してですね、施術を受けられるようにも考えました。
で、はい、訪問されるその先々のことはもう事前にいろいろともう調べてから行かれるっていう。
はい。活動場所については少なくても、まあ、活動してその地域に入る前にですね、うん、その土地のこと、町のこと、うん、被害の状況など分かる範囲で調べます。そして、現地に行くときには、我々メンバーとできる限り情報を共有してですね、うん、行くということをしました。で、また活動地域で、まあ、出来事、まあ、歴史とかですね、日々の生活の様式なども調べていくことで、活動を通してですね、 住民の皆さんとの会話に役立つということがあるので、そういったことを知る知らないよりも、よりこう身近にこう感じられるということを考えたということなんですね。
方言一つにしても、ちょっとしたことを喋って、いや、そうじゃないや、長野さん、こうやって発音すんだみたいな、
はい、
そういうきっかけになりますよね。
そういうのを教えていただいたりとかですね、あ、こういうこと言ってるのかなとかですね、そういったようなこうコミュニケーションがうまく取れるというふうな部分でも、そういった部分は全く知らない土地に行く前に知っておくということは大切なことだなというのは、考えました。
今中野さんがこうスタジオ入ってきて、すみません、五十肩なんとかなんですかね。今相談しちゃったんだけど、施術受ける方々の希望っていうのも極力組み上げるようにしてると。
はい、そうですね。施術に関しては、症状によって施術者が治療法を決めた方がいい場合もあります。でもしかし、施術を受けられる方の希望というのもですね、重視することも大切だと思っております。で、そういうことからですね、鍼治療がいいのか、灸治療がいいのか、それはもう治療者にお任せしますよというような希望をこう取って、進めていきました。
さらにこうやって長い間の活動を通して、いろいろ工夫がこう生まれてきたそうですね。
はい。はい。はい、そうですね。それで、活動する前にですね、我々がこういうところで活動してますというのを、仮設住宅を個別にこう回りまして、自分たちでこうチラシを、案内チラシをですね、作りまして、それを配って来られた方には、鍼治療の施術の内容の説明を行ったりということもしておりました。はい、それで、避難所では、同じところへ行かず、こう避難所をこう巡回していくことをしてます。で、それで避難所では、震災の影響によって体の変化で血圧が高くなったり、眠れないことが続いたり、体重が減ってですね、精神的不安があったりという、こう隠れている症状を拾い上げるということに、心がけていくんですね。で、それから仮設住宅にこう、活動が移っていく中では、今度は繰り返し同じようなところで活動していくということで、いつもの慢性的に普段からあるような体の不具合とか不適応の症状を拾い上げて、それを施術していくというふうな形に変わっていったと思います。
仮説になってくると、そこにいらっしゃる方のメンバーっていつも同じでいらっしゃるんで、
はい、
継続的に、ああ、良くなったねとか、ここは今度はちょっと具合悪くなったねっていうのは、こう、継続的に見られるという。
そうです。
まさにもう最新の心配りでやってらっしゃるんですけど、5年半です。活動に対してこう、やっぱりこう、長期間やってると、お悩みとか生じることってのありましたか？
はい、そうなんですね。住民の皆様の本音は、私たちでは知り得ないことが非常に多くありました。で、私たちの活動が本当に必要だったんだろうか。また、皆様にご迷惑をおかけしていないんだろうかとか、本当はどうなんだろうかと。活動当初からそういうことは、悩んで活動を続けていきました。で、活動する地域によっては、我々が行ける時間も期間も短いので、なかなか行けないとこもあったりしたんですね。それでまた、治療を希望される方が多いときは、活動時間が決まってますので、お断りすることも多々あったりして、非常にこう心苦しさを感じる次第もありました。それと、常に自分が活動するにあたってですね、その地元でニーズに合っているかということを一番悩みました。何が求められて何を我々がこう提供するのかということなんですね。で、今はこうボランティアに行くという感覚ではなくてですね、皆さん元気で過ごしているのかなとか、様子を見にとかですね、皆さんのお顔を見に行く感じなんでしょうかね。そういうような気持ちになっているということです。
ある意味そのボランティアと施術を受ける方って被災者っていうところじゃなくて、こんな5年半行ってらっしゃるわけだから、顔なじみになってくる感じ、親戚付き合いとまではいかないにしても、それに近い方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。覚えてくれる方もいらっしゃいますし、顔が浮かぶ方たちもいますし、また顔見られたな、また元気でしてるなっていうことをもう感じてるっていうことがあります。
言葉のやり取りで非常にこう印象的な言葉をかけていただいたこともあったそうですね。
はい。はい。これは宮城県、沿岸部の半島に毎月1回1年間赴いた時のことなんですけども、繰り返し行くことで、前回の治療のフォローアップはできているかと思うんです。でも、そんな中ですね、なんで何回も来てくれるの？普通ボランティアは1回来たら来ないよと、何かそんなにいいことあるの？と、言われる方がいらっしゃいました。これ何気ない一言なんですけども、もう返す言葉がなくてですね、感慨深いものだったと思います。
絆っていう言葉が東日本大震災以降、ずいぶん広まりましたけども、とある漁師さんの言葉 ってのが、その中野さんにとって心に残ってるという。
はい、非常に印象的でして、これも宮城県沿岸の、今度離島に行った時の施術を受けられた方からのお話なんですね。で、漁を再開しても取れた魚を買ってくれるとこがないんだよというふうに言われてました。で、その方が一言ですね、絆はないよ。絆なんてないよ。だって絆は糸辺に半分って書くだろ。だから、絆は半分しか繋がってないんだよ、というふうに言われまして、これももう返す言葉もなく、と感慨深いことでした。
はい、確かに糸辺に半分の半ですもんね。そっか、そういうふうに、まあ、やっぱご覧になる方も当然この中にはいらっしゃるでしょうし、
そうですね、
その方の実感なんですかね。
はい、
被災地で健康に関するお仕事を生み出すために奮闘している方がいらっしゃいます。この、アクティビストジャパン何度もご登場いただいています。富山義信さん。で、富山さんが今取り組んでいらっしゃるのが以前ご紹介した、陸前高田の玉の湯という温泉保養施設。この玉の湯と、中野さんにつながりが生まれたっていう。
はい、はい、そうなんです。富山のちのぶさんからご連絡いただきまして、
ええ、
まあ、お会いして何度かお話しさせていただきました。
はい、
で、今年4月に陸前高田で活動したときに、様子を見に来ていらっしゃったんですね。うん、で、玉の湯さんには、震災後に一度僕らも宿泊したことがありますので、うん、まあ、様子は存じていました。うん、で、山間にある温泉施設でとてもいいところで、いろいろとですね、アイデアを駆使して今一つ一つ新しいことを展開されているようなんですね。で、私たちも健康に寄与することをしていますので、まあ、ご協力できたらと思っております。で、今後私たちが高田で活動するときにお連れ手伝いできたらと思っております、
うん、
皆さんぜひお越しいただけたらと思います。
富山さんも、
はい、
ぜひ来てくださいよ、気軽に来てくださいよっていう、
はい、
とてもいいとこですって、いいところにしつつありますっていう、
はい、
お話でしたけどもね、
はい、
はい、今日のアクティビストジャパン、今週は東日本大震災から5年半、毎月完全自己完結のボランティア鍼灸治療に赴いていらっしゃいます日だまり鍼灸治療室代表で鍼灸師、中野智則さんにお越しいただいています。さあ、で、中野さん、先月の8月11日から21日まで11日間ネパールでボランティア鍼灸活動を行ってこられました、ネパール、これどういったいきさつがあったんでしょうか。
はい、8年ぐらい前に鍼灸をネパールに広める活動をしている日本人鍼灸師の畑奈美恵さんが、まあ、新聞記事で紹介されるのを見たんですね、
はい、
それでネパール の農村では多くの住民の方々が腰痛や関節痛などを苦しみながら生活しているようです。で、病気になっても十分な医療施設や医療品もなく、我慢するか、まあ、祈祷などに頼るのが現状だそうですね。で、もともと途上国で病院や薬などがなく治療を受けられずに苦しんでいる人々へ鍼灸治療が役立てられないかと考えていましたので、畑さんが主催しているよもぎの会を支援することから始めました。で、一度ネパールへ行ってみようと考えていた時ですね、6年前に東日本大震災が起きました。実際目の前の現実を置き去りにしてネパールに行くことができずにいました。まあ、今年になって自分の時間が少しやりくりできるようになりましたので、ネパールに行くことを決めました。
この国丸ジャパンでは、ネパール、はい、で、ジギャンクマルタパさんという、まあ、国際通訳も、公式通訳もお務めの方がいらっしゃって、何度も番組ご登場いただいて、はい、東日本大震災の時は、東京、関東のネパールの皆さんが被災地に赴いて、そこでネパールカレーを作ったり、炊き出しをやったと。
はい。
で、そういう活動があったんですよ。で、ネパールでも大きな地震があって、特に首都カトマンズもひどかったんだけど、
はい、
交通が非常に不便な山あいのところの被害がすごくて、
はい、
それがなかなか情報伝わってこないって話も伝えてもらったんですけども、はい、ネパールに実際行かれて、今回ルンビニの方ですね、はい、行かれて、結構その、いわゆるその、首都から離れたところは結構ひどかったんじゃないですか。
はい、それは離れすぎてるというか遠いので、街自体そういう震災のルンビニア被害というのは、感じることなく、ただカトマンズの市内でもまだ、崩れているところがあったりとかっていうのはありますが、そこで、まあ、現地の方のお話とか伺うと、ルンビニから、カトマンズからちょっと離れた、10キロ、20キロ行った、村なんかはまだ壊滅的に手が入られていないという話は聞いてますし、そういう周り 情報は全然入ってこないところですか、うん、そういったところがどう拾い上げられるかということかなというふうにも思っているんですけども ね、
まあ、現地の子どもたちのためにゆで卵を栄養補給で送ろうじゃないかっていう活動も、この番組でご紹介したんですけども、なかなか全貌がつかめないってところがちょっともどかしいところだったんですが、実際に中野さんネパールに行かれて、はい、なんか印象的な出来事ってありました？
そうですね、活動する場所がですね、会場が地域の学校だったんですね、うん、で、まあ、1階が受付で患者さんが、まあ、患者2階へ流れていく中なんですけども、まあ、足の悪い高齢者の方をそこの学校の生徒さんが、まあ、両方から手を貸してですね、うん、まあ、上に導いていくことがあったんです、うん、まあ、なんともこう自然にこう助け合う気持ちというんでしょうか、うん、なんかこれはまさにブッダの精神でしょうかというような感じるような場面を、うん、見ましたので、うん、それが印象に非常に残ってる。
学校 だから手を貸しているのは子どもたちですか？
そうです、そうです。そこの学生さんたちがこう自然にっていうんでしょうかね、うん、でも非常にネパールの方は温厚で優しい、うん、性格、誠実としていても、うん、感じておりましたので、うんうん、なんかこう日本人にこう共通するような感じというのは受けてはいましたけれども、うん、はい、
まあ、とても家族主義でいて、まあ、近隣っていうのはもう家族じゃなくても、
ね、そうですね、
って話ですよね。
はい、そんなような感じなのかなというようなのは、うん、
さて、以前体力的には相当きついんだと、ただ気力はまだまだ十分というふうに中野さんおっしゃってらっしゃいます、うん、久しぶりにお会いしたらちょっと痩せたんで大丈夫かなと思ったんです。どうですか？
はい、実際昨年東北でも活動を続けている中ですね、アサンテ名古屋さんが主催するケニアへの医療無料ボランティアへ参加したんです、うん、で、その活動でですね、今の自分ではこれ以上体力を持たないことを実感しまして、うん、帰国後次に途上国に行くときには今以上の体力が必要と思いました、うん、それでまあどうしたらそれを自給的な体ができるかということで、うん、まあ食事からですね変えてちょっと体力改善を図ったというようなことで今回のネパールに挑んだというのがありました。
で、痩せたんだ。
そうなんですね。それが大体体が慣れるんで半年ぐらいかかりましたが、うん、今は本当にすごく体も心も元気で、うん、ますますこれからの活動を頑張ろうかなというような状況に、
はい、改善されて今のスリムな体なんですね。
無理なダイエットじゃないわけです
よ。無理なダイエットじゃなくてですね、そういうように
具体的に何されたんですか？
無理なくっていうことを一番僕は考えていますので、うん、まあ、炭水化物、糖質を少し減らしてですね、うん、脂質を多く取るというようなバランスを変えることから少しずつ始めているということですので、うん、何かこう専門的にとか、うん、何かをダイエットしてとかっていうことじゃなくて、うん、もう時間をかけて自分の体になじますということから始めて、今の状況になってるかと。
鍼灸治療でいらっしゃるから、はい、ここの壺にお気を据えるとよくこうダイエットにいいとか、そういうことじゃない。
そういうこと。
我々すぐそういうこと考えちゃう。ね、
すぐなんとかしようと、
ね。ここに針打つとどうなる。さて、お時間になってしまいましたが、最後に中野さんからリスナーの方にメッセージお願いします。
はい。自然の中で暮らす以上、災害はあって当たり前だと思います。自然と共に生きているからだと思います。で、しかし、震災で6年になりますが、未だに仮設住宅で暮らす人々がおられることが当たり前でないような社会であるように願います。今はボランティアで活動させていただいていますが、いつか誰かに助けられることはあるかもしれません。そんな時、お互い様ですとなれる時もあるかと思いますので、今自分のできる限りのことをさせていただいている限りです。復興とは何か、人々が健康に暮らし、生活を営む、人々の連鎖が必要です。人に助けられた人が別の人を助けることで描かれる無限の樹形図であれば素敵なことと思います。それを例えるなら、復興地で働く方々を鍼灸治療で健康にすることができれば、元気で仕事を頑張って笑顔で生活できます。その成果は必ず次につながります。皆さんも周りの人に笑顔で手を差し伸べてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。
はい。はい、本当に中野さんおっしゃる通り、この台風で岩手、はい、北海道を見ててね、この前の土日でまた台風近づいてくるっていう情報もあったんで、はい、泣く泣くボランティアに行けなかった方もいらっしゃるみたいですけども、はい、すごいなと思ったのは、東日本で被災された方が熊本行って、はい、 熊本まだ ING ですよ。現在進行形なのに、ね、今度熊本から岩手行ってるでしょ。
はい。
まさに今、長野さんおっしゃった通りですよね。お互い様なんだろうな。
そうだと思います。そういう気持ちが日常の中にも溢れる社会があってほしいなというふうに思ってます。はい。
日だまり、ハリキュー治療室のホームページぜひご覧ください。国丸ジャパンのホームページともリンクを貼っておきます。アクティビストジャパン、今週は日だまり、ハリキュー治療室代表で、鍼灸師の中野智則さんにお越しいただきました。今度、富山さんともしよかったら一緒に出ていただけますか。
はい、ありがとうございます。
ぜひともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。